Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き、毎年2月に、大津プリンスホテルで開催されている障害福祉の一大イベント、アメニティフォーラムの会場よりお届けします。ゲストは、先ほどまで、この会場でですね、シンポジウムに出演されていた詩人で NPO 法人声と言葉と心の部屋、通称ココルームの代表の上田かなよさんです。大阪西成区、鎌ヶ崎と、言われるエリアでですね、新しいゲストハウスを立ち上げた、しかもそのゲストハウスには様々な表現活動、アートが混じり合っている、そういった場作りをしている上田かなよさんと今回話すテーマは、表現で他者と交通することです。そして、友情出演で、人間行動学者の細間博光さんにもお越しいただいております。それではどうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは先週に引き続き、詩人で NPO 法人声と言葉と心の部屋、ココルーム代表理事の上田かなよさんです。かなさん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、先週に引き続き、友情出演していただくのは、人間行動学者の細間博光さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、なかなか豪華なお二人をお迎えして、はい、先週聞いていらっしゃらない方、ぜひポッドキャストを振り返って聞いていただきたいんですけども、かなり、突っ込んだ内容になっております。というのは、その大阪西成区鎌ヶ崎で展開している、ココルームですよね。でそこの場所で、まあ、ゲストハウスが去年できて、もう間もなく1年っていうふうなところなんですけども、まあ、表現を軸にいろんなね、その地域鎌ヶ崎を中心にプロジェクトやってきてるわけなんですけども、まあとにかく日々
起こる、
日々いろんなことが勃発してる、
はい、内から外から
うちと山田山スタッフもそうだし、外のね、おっちゃんたちがやってくる現場に、まあでもでいろんなことが起こると思うんですけども、でそのいろんなことの中に、まあ、ゲストハウスやるとね、ゲストハウス今どんどんできてってるじゃないですか、
はい、
でゲストハウスの本とかも売れてたりとかね、そういう状況変わってくる中、要はあの西成って歩いてたら本当外国人の方
多いんですよね、
たくさん出会うので、そういう意味では宿のゲストハウス業としては、かなり経営はあの外国人の方で結構持っているところあるんですか、今のところ。
うちはですね、半分以上は確かに外国人、
半分以上なのか、うん、そうなんですね。だからそういうウェブサイトとか見て調べてきて、ここに泊まってみようかなみたいな
形
で、なんか宿 で、うん、でゲストハウスでもよく人と出会える場みたいな話あるじゃないですか、コミュニティの場として、っていう意味で言うと、まあ、ココルームなんてもともとそれをずっとやってきてるし、
場
作りを、だからしかもそこにいろんな表現活動みたいなのがある時に、だから要は旅行者、一時的に来て去っていく人たちと、日頃からね、こう立ち寄るおっちゃんたち、西成のと、なんか今どんな感じになってるのかなと思うんですけど、その辺を教えてもらいたいなと。
まさにそのそこ混ざり合わあったらいいなと思っていたのね、で、まあ、もちろんその言葉の壁はあるけど、でもあの大体もう鎌のおっちゃんですね、日本語で話しかけ、
いきなりね、何の躊躇もなく
なくね、そして外国人とこう、そういうコミュニケーションを取ってるっていうのを見てきたし、大丈夫だと思っていたんだけども、まあ、でもその数というのが、まあ、どっと増えたわけで、やっぱりそこら辺難しいなと思う部分もないわけではない、いきなりこう手握ってしまうおじさんがいたりとかするので、やっぱちょっとした
それ相手が女性やったり
そうかするとね、やっぱちょっとびっくりしてクレームになったことももちろんあるし、
なんて言ったらいいんでしょうね、その時クレームになった時に、
ね、
うちのなんかこうキャラですじゃないけども、
どう説明したらそのことはもう、ね、あの方はなんて言ったらいいんでしょうね、
うん、そんな危害加えませんからっていうふうに、うん、なんか分かってもらえる場作りをしてきてたらいいんだけど、うんうん、でもね、言うほどまだ空間としてそこがね、やっぱり場の力ってあるじゃないですか、うん、ありますね、まだできてないのね。
なるほど、
うんうん、で、うん、スタッフもその今さっき選手申し上げた通り、移ろっているので、うん、場の力が全然できてないから、うん、すごいこう空虚な苦しい風が吹いてしまうのね、その時、う
ん、今ってイベントとかっていうのは結構やってるんですか？
ね、ゲストハウス内ではなかなかそこまで今及ばなくて、うん、はい、昨日久しぶりに長期滞在者が今ちょうど多くて、はい、ですごいユニークなゲストが多いので、うんうん、手巻き寿司パーティーしようっていう声になって、うん、でみんなでパーティーをしたんだけど、うん、ゲストハウスの中でそれほど多くの催し物はまだ開催できてないのね、うん、残念ながら、うんう
ん、なるほどなるほど。
でもなんか長期滞在の人たちが旅人だと思っていたら実はすごい問題抱えてて、
うん、あ、そう
っていうことがつい数日前に発覚し、はい、私はとうとうその旅人の両親と今会うっていう話、はい、
ちょっと待ってください、旅人は外国人の方ですか？
いやね、日本人なんだ
けど、日本人
でもう 3,4 ヶ月いるんだけど、
あ、うん、一番長いプランで何ヶ月ぐらいですか、ゲストハウスと長期滞在っていうのは？
分かんないけど、まあ、1ヶ月ってやるんだけども、うんうんうん、それがずっと更新されていて、
ちょっとお金を払ってはる、
それが滞納してたのよ。で、私親にもらおうと思って、うん、別に悠長に構えてたのね、はい、で連絡取ったら、うん、払えませんって言われて、警察行ってくださいって言われて、うん、でそれはもう親がそれを立て替えたところで、うん、ずっと、ま、そのままの人生が繰り返されるのは良くないっていう親のすごい決断なんだけど、
なるほど、そういうことも起きてるわけですね。
そういうことも起きてますね、う
ん、なるほどなるほど。
でもそのごめんバッて入るけど、
どうぞ入ってください。
その長期滞在の人もやけど、うん、さっき先週パトロールするおっちゃんってフレーズ出て、僕それすごい耳にこぶりついてるけどね
出ましたね。
その
パトロールするおっちゃんも来るの？ちょっとレビューしましょうか。
パトロールするおじさんはね、うん、なんか毎日歩くわけですよ、
うん、だからその
決まった道を、
そのエリアにゲストハウスも入ってくる。
でうちの店が入っちゃったんだね、うんうん、彼のパトロール先に、
うんうんうんうん、でそのおっちゃんはそのおっちゃんで、うん、そのゲストの人たちと付き合うわけ？
ほぼ付き合わない。
あ、本当？
うん、まあ、なんか興味あったらじーっと見てたりするけど、うん、
そこは割とすれ違うねんね。
そうね、うんうん、ね、それほど、まあ、コミュニケーションやっぱりできる場って、うんうん、本当にその、うん、なんかこう みんながいることがすごい楽な場じゃないとできないから、うん、いろんな人たちがいて、みんながそれをこう認め合ってる場を今から作ろうとしてるんだけど、うんうん、
それはもしかしたらなんかゲストハウスの隣、なんかゲストハウスってやっぱりゲストっていう人がメインになるやん、
うんうん、
なんとなくやけど、その地元のおっちゃんっていうより、
うんうんうん、
それからそのゲストハウスの人とパトロールのおっちゃんがこう混じる場所ってどこなんやろね。
一応ね、1階があって、うん、1階がこう細長いんですね、うん、でその先にね、なぜかねすごい庭があるんですよ。
そうなんですよ。
ここがね、その庭って書いてあるの、
それが、ね、そうそう、ね、ここルーム、そうそう、ぜひね、そう、これ聞いてて行ってもらいたいのは、庭が本当すごい、
すごい庭
素晴らしいです
、うんうんうん、ジャングルみたいな、ね、今ちょっと、まあ、冬なので春の、はいはい、花を植えるために種とか球根を植え
てるんですけど、ランドスケープしていただく方にね、
すごい面白い庭があって、うん、ハンモックがあって、うん、土の匂いしてて、うん、鳥とかいっぱい来てるのね。で、まあ、なんかそのここにいるとなかなかこう落ち着くのですよ。本当に都会の中と思えないようなこう雰囲気なので、まあ、そういう空間もあるので、うん、そういうなんかポロってあ気持ちいいですよねなんて話できたらいいなと思う場所ではあるのよ。
それはパトロールのおっちゃん、うん、フラフラっとそのにわかジャングルに入ってくる、
うん、そうそうそうそう、うん、でその側溝が見える椅子に座って、うん、フォーって座ってたり居眠りしたりとか、
まあ、なんか水やりに来たりするような人っていうか、植物育ったりする
おっちゃんもいましたよね。そうそうそう、水巻くの自分の仕事やと思ってくれてるおじさんがいたりとか、
あ、まあ急がんでええんやろうけど、なんかね、ふとしたことでそういう人が、
う
ん、
そうそう、
ゲストさんと話すと、
いや本当にね、うん、
いいかもね、
うんうん、多分そういう経験が積み重なった時に、うんうん、っていうか、まあ、本当にそれが場所の力になっていくんだと思う、うん、そういうこと
なん
だ
ね。でそのなんか釜ヶ崎のね、そこの場所の力っていうことと同時に、うん、金田さん自身やっぱ外に出て、それこそ 群馬の前橋で展覧会参加されたりとか、うんうんうんうん、この間静岡の、ね、三島の方でもやっててその、ね、釜ヶ崎芸術大学の展覧会があったりとかして、うんはい、それで要は他の人知るじゃないですか、はいはい、でなんかそういうふうに外で、まあ、金井さん自身が展覧会とかみんな、ねうん、おじさんたちと展覧会やるっていうふうなこと で、うん、で実際現場に大阪のここルームに行ってみようとか、うんうん、なんか現場の状況ってそれで変わったりとかします、うん、今どういう感じかなと思って対外活動みたいなすることによって場所が変わ
る、はいはいはい、あでもやっぱりそこで見たっていう人がね、うん、いやーほんまも見てみたくてって言って足を運んでくれた時、うんうん、やっぱスタッフもそうだし、うん、もうおじさんたちがそこにいたらすごい、うん、あの嬉しいと思っていて、やっぱね会いに来てくれるって特別だもんね。
そうですよね、みんな遠方から来て
るんですもんね、うんうんうんうん、それはすごい感じるし、うん、あそういえばね、あの釜芸でね鳥居の劇場に公演に行ったんだよ、はい、今年
鳥取の
劇場に、そうそうそう、有料公演も押しかけるといいですねやっぱり、
うん、押しかけたんですね
押しかけたんですよ、うん、もうそしたら鳥取の人たち優しくて、うん、もうすっごいもう歓迎してくれて、うん、もう楽しかったでもそっかやっぱりその、はい、おじさんたちのこう生身っていうのは、うん、いや力あるねやっぱり、うんうん
ね、今日ね、先週引き続いて、うん、その大津プリンスホテルのね、うん、アルブルットのなんか企画に参加されてたじゃないですか、うんうんうん、なんかそこでその保坂健次郎さんとかね出演されてて、あとその板垣さんもそうですけど、
うん、
美術館で美術館っていう場所をまあ運営されている、まあ、保坂さんなんて国立の美術館ですよね、うん、ってなってて、でアールブルットとかも軸にしながらいろんなトークを多分されたと思うんですけど、うん、なんていうかそのさっきおっしゃってた場所の力っていうこととか、うんうん、か場所で何かを見せていくことでつながるみたいな時に、なんかこうなんて言ったらいいんかな、なんか僕なんとなくその聞いてて、うんまあ、いろんなところでその釜ヶ崎芸術大学の試みを見せていくっていうことと、うん、やっぱりそのとはいえ、まあ、それは一応その展示っていう風な形を取ってるけども、やっぱりこう現物というか、うん、生々しい状況には釜ヶ崎の街に行かないとわからないじゃないですか、うんうんうん、なんかその辺っていうのがこういろんなネットワークができていく中で、いろんな全国各地のそれこそその独自の美術館とかで、うん、釜ヶ崎芸術大学のこととか心のことを知ってもらうっていう使い方をしていきながら、うん、なんか心実際の街の力とか場所の力を上げていくっていうのはどうしたらいいやろうなみたいなことをちょっと考えたんですけど、そんな話とかっていうのは今日そのアルブルットの企画とかではなんかされたりとかしなかったんですか。
まあ、私の野望に重なる部分でもあるんだけど、はいはい、まあ、まあ2020年に向かっていってじゃないですか、
うん、この
世の中がね、
オリパラで、はい、
そうですよね、まあ、そんな中で、その表せる作品に表せるとか、うんまあ、プロセスに介入できるっていう、うんのりしろのあるものはですね、うん、役に立つものとして、うん
事業化されやすい
と、されやすいけど
お金もつきやすいと、
うんうん、もうあのうちみたいなもうわけが分かんなくて、うん、もう役にどっちかと立たないかもしれないとか、すごいもしかしたら暴力っていうようなものをはらんでるかもしれないような、うんうん、でも一番それが最も排除されてはならないものがあって、でそこを 見ずにして、うん2020年のところに突っ込まれたらあかんと思っているので、うんうんうん、そのなんとかしてその世界中にある、まあ、声にならない声とか表せられてないものをつないでいくようなことはなんかネットワークにしたいと思っていて、でそのつながりの中で、それぞれの現場となんかこう応答しながらつながっていくようなものを2020にやりまでにこう作っていきたいとすごい思ってる、う
ん、あのめちゃぶりしますけど、なんか細野さんいいアイデアないですかね、アイデアって言われて
もアイデアって言ってもな、うん、いや全然違う文脈で同じようなことを問われたんだけど、
はい、
うんとそのまあ、介護の現場もそうだし、
はい、
その絵を描いたりアルブルットの人たちが描いたり作ったりしている場所で起こっていることの豊かさと、うん、それからまあ出来上がったものとのギャップって、うん、まあ、あるんだよね、
はいはいはい、
釜のおっちゃんは特にあると思うんだけど、うんうんうん、まあ、極端に言ったら何も作らへんけどおっちゃん見たらすごい楽しい、
ね、すごいとかね、
いうことってあると思うね、うんうん、それをじゃあどうやって言語化できんねんと、
うんうんうん、
つまり作品だけ残って、例えばその人がいなくなったりとか、うん、その人とアクセスが取れなくなった時に、うん、僕らその作品どうするんやろうっていう問題を、うん、ちょっと休憩時間に誰かから問われてね、
はい、
それちょっと似たような問題やなと思ってるんだよね、うんうん、だからその実際の作り手がこう体を動かしてわーってやってたりで、しかもそれが作品に載ってないけど、でも作品作るためにあるいはそう何かをするために動いてる体はとっても魅力的っていうのを、うん、じゃあどうやって僕らは言語化したり、言語ができなくてもいいんですけども、うんうん、なんか残したりね、うん、あるいはまあもう実際来てって言ってたってでもいいよね、
うん、そうね、うん、
それを、まあ、作ることがほんま重要、うん、っていうのはもう何回でも言わんとやかんないよね、うん、これは
そうね、うん、まあ、ゲストハウスしたのはまさにその出会う、うん、出会う、どうしても出会ってほしいっていうことの表れで、うんうん、もうおじさんたち本当死んでいくし、うん、すごい勢いで社会が変わっていくので、うんうん、もうともかくその表現を待ってるとかっていう時間も今もはやないと思っていて、うん、だから出会ってほしい、
はいはい、
うんうん、そういう場としてゲストハウスを作ったんだけど、うん、でも言いながらもやっぱりうまくいかないから、うん、もうありとあらゆるいろんなことを試しながら、うん、そうね、でその機会を作ってつなぐしかない、うん、ね、
うん、まあ来てっていうことなのかな、つまり
そう、はいはい、泊まりに来て、
うん、ああそうですね、うん、いきなり言われました、
うん、いやいや私も行きます、本当 に、うん、本当に泊まりに行ってぜひ行ってほしいなって、うん、ちょっとせっかくなんでどんな部屋があるか紹介してくださいよ、
ぜひ。一番いい部屋
はですね、こう PR タイムです、
一番いい部屋、
一番いい部屋ですね、はい、森村康政さんと、はい、町 の、 あの坂下さんっておじさんがいるんだけど、うんうん、この2人がコラボレーションしたお部屋があって、うんうん、森村さんのこれまでの作品のポスターがですね、うん、もう壁一面に貼ってあるんです。
すごい部屋ですよ、僕泊まりました。
結構強烈やね。
強烈ですよ、
ね、森村さんのゴッホとか、
そうそうそう、
森村さんのなんか
フリーダ・カールとか、
うん、カールとか、
うん、それ見つめながら眠るっていう。
森村康政さんファンはもちろん楽しめつつ、うん、僕もあの森村さんの作品好きですけど、なんていうかそれはありつつ、僕はあのやってるバンドのメンバーで泊まったんですよね、
うん、
モニター宿泊っていう形で最初に泊まらせてもらって、うん、なんていうかね、こう流れてる時間がちょっと異様な感じなんですよ、あの部屋。
だからあの部屋ね、
あの部屋すごい。だからなんかね、ゆっくり休み、僕の意見ですよこれは、うん、ゆっくり休みに行く部屋というよりは、何かもうよくわからない、こうバチバチバチ、お、なんかわからんけど、あ、次なんかアイデア思いついたみたいな、なんか状況を瞑想しに行くとか、そっちの部屋ですね、あの感じ。
あ、うん、一応今ね、うん、ノート一冊置いてあって、うんうん、見た夢を書いてくださいって。あ、
それいい、それはいい使い方やと思いますわ、
うん、ね、うん、いろんな夢見るらしい。
あ、
いや見ると思いますわ。どこ見ても
な、夢日記、
そうそうそう、うん、
そう、自分一人じゃなくてね。
そう、
うん、それ楽しいね。
面白いですね。なんかゲストハウス帰ったらね、日記残して帰るけども、その内容は夢っていうね、
うん、
何見たかっていうリアルに書いてもらうっていうのは面白い、
ね、高等向けなことなんねやろな、
ね、
相当面白い夢のリレーが行われるんじゃないかな、
はい、
その森村部屋というか、うん、そこ以外は、う
ん、そこ以外はね、シングルルーム、文学シリーズが3部屋あって、
シリーズ、
文学シリーズ、
文学シリーズ、俳人の部屋、うんうん、詩人の部屋、うん、歌人の部屋があるんですよ。で、
長さは違いますね、はい、
歌人の部屋はホームレス歌人つねこさんの、うん、短歌が、うん、70首ほどお部屋に収まっています
、うん、そういうお部屋に収まるってのはどういうことなんですか。
ああ、ファイルされてたり貼ってあるんだけど、
ああ壁にも貼ってある、
うん、壁にも少し貼ってあって、うん、で詩人の部屋は谷川俊太郎さんを30分その部屋に缶詰にしたんですよ。で谷川さんが詩を1本書いてくれたんだけど、うん、机の上に詩があって、うん、ノートが1冊置いてあって、うん、泊まった人はその詩の続きを書いていくの、
うん、で谷川さんが30分ここおったんやなっていう感じも感じつつ、
うんうんうん、感じつつやろ
う、ね、その時間いいっすよね、続き書くっていうところ と、うんうん、そこに滞在ずっとね、
うん、
俺ねっていうのは、
そう、
それは楽しそうだね、
うん、で俳人の部屋は、うん、近所で亡くなった103歳で死んだおじさんがいて、うん、A4 のチラシの裏に毎日に、1個ずつ、あ、たくさん、俳句を書くのね、
はいはい、
でその俳句の紙を、置いてある部屋があ
ります。うん、白裏なんですか。
そうですね。でトイレもいろいろあって谷川さんのお家に伺った時にもらったうんこっていう絵本があるんだけど、
はいはい、
その
結構前に出されてたやつ
ですかね。そうですね、なんかそれもらったんですよね、うんうん、でそこのトイレには今やうんこ本、私の収蔵するですね、うんこ本がいっぱい、はい、
うんこコレクションが、
うん、そんなに
コラインがあるもの、
世の中いっぱいあるんですよ、
うんこ本。そんなに多いですね。
そうそう、みんなうんちとかね、
あるある、
まあ、子供の絵本とかでもね、
うん、
うんこに関するやつありますからね、
いろいろあって、それを置いてあるトイレもあるし、あと2人の岡本さんにまつわるトイレっていうのがあって、 って、うん、川尼崎に暮らす岡本さんが、うん、初めてね私の詩の講座で詩を作って、うん、詩を作ること楽しいと思ってくれたんですよ。で、うん、シェンシェシェンシェって言って、うん、言ってくれるんだけど、うん、散歩に行って毎日なんかねお花とか摘んできてくれるんですね、うん、である日ね石をね持ってきてくれて、うん、シェンシェこの石顔がある、うん、石の中によく見ると顔がある石をね、うん、持ってきてくれたのね、うん、で面白くて笑ってたんやけど、まあ、どこに置こうっていう悩みがあって、うんうん、あここやと思ってトイレに置いたの、うん、でしばらくしたらまた岡本さんがシェンシェシェンシェって言って、うん、絵持ってきてくれるのね、うん、学装されてんだけど岡本さんの作品ではないわけなんか、うん、屋台で買ったような
やつ、ね、どっから持ってきてその絵
そうそうそう、うん、ほんで、私岡本さんの絵がいいんやけどって言ったんやけど、うん、先生よう見てっつって、うん、その絵が蝶の羽で描いてあるのよ、うん、
はあ
でその珍しいものを、まあうん、露店で買ってきてくれたんだけど
ちょっとなんかその洗濯のセンスがね多分石拾うのと、
う
ん、多分似た感じ
だ、ね、そう見つけた、うん、みたいな
それ面白いなその話
そうでもう一人の岡本さんは、うん、すごいバイタリティのある人で、うん、コンビニエンスストアの賞味期限切れのおむすびとかをごっちゃーっと持ってきたりとか、うんうん肉まんの B品をですね、うんうんうん、ゴミ袋いっぱい持ってきたりとか、うんうん、血だらけのマグロの顔とか持ってきたりとか、うんうん、そうサバイバルがすごい人 で、うんうんうん、でその人が急に「キー貸してき」って言って、うんうん、渡したら、うん、カーッて掘り出したの少女の顔、
うん、
でそれ森村康政さんもびっくりな少女の顔で「これは」っていう感じでねでその、うんまあ、木彫りの像も岡本さんのトイレに。
それ違う岡本さん2人
そうそう違う岡本さんだけど、ねうん、
それすごいな、う
ん、なんか岡本セレクション、うん、
そのトイ
レ岡本クリエーション、うん、
なるほどです そんなね
そうそう、
まあ、部屋もありながらそうそうで、まあ、もちろんそのもうちょっと、うんうんまあ、普通であれですけども、うんうん、
部屋とかもね
ドミトリーとかもあってっていうことで、うん、で割と今は予約は結構こう時期とかにもよると思いますけども すれば泊まれる
泊まれます、
うんうん、かなり泊まれた駅湧いてきた、
うん、あ湧いてきた、うん、
いやこれ本当ね、うん、
ぜひ朝がゆも美味しいよ今
朝がゆ
おばちゃんが朝ね朝がゆ定食作ってくれてる
それはなんか岡本さんセレクションとかじゃなくて
ではないんだけど
マグロのねちっちゃだらけのマグロの顔入ってるとかではなくて
あのね鎌ヶ崎のおじさんたちって、うん、こうあの暮らしがあのすさんでるからさ、うんうん、あのさ歯がないのよ
ああなるほど、
うんうん、で食べられないの硬いものが、うんうんうん、で私たち一緒にご飯食べてても結構みんな苦労してて、うん、それでおかゆやったらいいかなと思って、うんうん、で外国人の旅行者でベジタリアンの人多いでしょ、うんうん、だから、おかゆやったら食べれるかなと思っておじさんとそのベジタリアンの外国の人が一緒に出会える演出としておかゆ定食、
うん
うんうんうん、ですごい温めてたんだけど早起きせなあかんやん、うん、で陽性はと思ってたらうちのスタッフになってくれた方がね、うん、早起きしたるって言ってくれて、
う
ん、今朝がゆ定食を
おそうなんです、
ね、いいですね
実現した、
うんうん、
それは楽しみだ
ねということでちょっと時間が来てしまいましたので改めてちょっと最後じゃあ金代さんから、うん、なんていうかな呼びかけていただけたらなと
誰に
呼びかけリスナーに呼びかけていただけたらなと新しいこのゲストハウスっていう構想、うんうんうんまあ、を通じて街に来てもらうってことだと思うんですけども、うん、っていうところをぜひ、
はいはい鎌ヶ崎っていう街は、まあ、怖い街と思われているかもしれないけれどもおそらく日本のこの先10年ぐらいでは多くの街がこんな風になっていきます、うん、一人で暮らさなきゃならない人たちが増えてちょっとこうよすがなくなっちゃった感じになると思うんですよねそれを、その街の中で今実際にどうやってこう表現を手がかりにつながっていくかっていうのの、うん、実践の場としてココルームがやっているので、はい、もし若い皆さんがうちに来ていただければなんかそういうのを感じてもらってなんか もっと長い先に、あんなことあったなと思ってもらえたらなと思うんですね、うんうん、で失敗してもこの町の人たちのことで失敗してもこんなに、面白く生きれるし、うん、そう生きていくってことが実は他の人の力になっていくっていうのを感じてもらえたらなと思います、うんうんうん
ありがとうございます、2週にわたって、
はい、
あの本当久しぶりにまた新しい動きをこうどんどん進めているココルームの上田かなえさん、はい、来ていただきました。そして友情出演で細間ひろみさんの
お
題茶いただきました。
ありがとうございました、
はい、ということでぜひ皆さんあのゲストハウス、ココルーム新しいココルーム本当に行ってみてください。お願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です、上田かなえさんと細間ひろみさんにもお越しいただきましてお話いかがだったでしょうか。鎌ヶ崎の街あの来られたことがない方はなかなか本当に想像を働かせながら聞かれたんだなというふうに思います。ゲストハウスぜひ、お越しいただけたらというふうなこと私も思いますし、あそこの現場の空気を感じてもらうことによって人が生きることってそもそもなんだろうと、大げさかもしれないですけど本当にそういうことを考えさせられる現場、そこに様々な表現が混じってくるという、ことのがですねとても体感できます。なのでぜひ、西成の街ココルームココヤドヤ行ってみてください、はい。それでは来週またお楽しみに。さようなら。浅田渉でした。